さあというわけで、
はい、
今週のゲスト、うん、鉄道専門家タブさんです。
あ
ー
あ
ー、決
まった。
いや、タブさん無事来てくれてよかったです。
ご無沙汰しております。すみません、
はい、ちょっとオープニング収録時まだ来はるかどうか分からなかったんで、はい、心配してたんですけど、いやいや、ちょっと今日雪降る中、はい、遠いとこまで。
いやいやいや、ありがとうございます。
で、まあ、はい、あのね、ずっと僕ら収録前にひふみんの話を小1時間ほどしてたんですけどうん、うん、今日は別にひふみんの話ではない。
ひふみんって誰か分かりますいきなりですけど、
あの将棋のね、
そうですね、
加藤ひふみん、
普段ですね、クセ強のおじいさんですけども、
はい、あの福岡県出身というのを今日初めて知りました。
時点で調べたらね、そうだったですね、
はいはい、あの人キリスト教徒なんですよ。敬虔な。
そうなんですか。
ああ見えてって言ったら怒られますけども、なんかローマ教皇、あのローマからバチカンからなんか勲章もらってるはずです。
そうですか、
はい、敬虔なクリスチャンです。
渡辺エンターテインメント所属というね、
ウィキペディアには。珍しいですね、ちょっとね、はい、まあ、珍しいかどうかも分からない、ね、
は
い、
まあまあその方の話ではないし、はい、ないない、あの将棋会館の話でもないですし、
うん、違うんですか
今日。違いますね、
はい、うちの息子の話じゃないんですか、
はい、あ、違いますね、それも違います。あのタブさんの、まあ、肩書きの鉄道専門家のまあ、鉄道と、
まあ、いろいろ肩書きがね、増えましたし、
はい、はい、はい、まあ、鉄道のお話をお願いいたします。
はい、はい、よろしくお願いします。どっから話しましょう。阪急電車がダイヤ改正しますね。
ついに、
ついに何の話から、絶対こんな話からじゃなかったので
。それ目玉は何ですか。
目玉、今回2月のカレンダー、はい、これが20、
あ、ちなみに京阪電車のカレンダーです。
あ、京阪電車もありますね、はい、いつか忘れた2月22日かな、土曜日にダイヤ改正をします。神戸線と宝塚線だけダイヤ改正がありますね、
はい、
はい、朝夕ラッシュ時ちょっとダイヤ改正がありまして、はい、神戸線の通勤急行がなくなって快速になるとか、あの宝塚線の夕方の急行が通勤急行になって、
はい、
曽根から宝塚まで延々各駅に止まっていくとか、まあ、そんなダイヤ改正になっております。
これ狙いは何ですか。
狙いはあれですね、大きいのは神戸線の通勤急行をやめて快速にするってことなんですけども、今通勤急行って、まあ、三宮からやってきたら、
うん、
西宮北口を通り過ぎて向こうの層塚口まで各駅停車なんです、
はい、
でそこから塚口から重曹上だと止まっていくということで、
ああ
通過する駅が、あそこ園田と神崎川と中津の3つしかないというああまあそんな通勤急行なんですけども、今のダイヤだったら、西宮北口で、
うん、
後続の通勤特急に抜かれるんですね。で通勤特急塚口止まって、まあ、梅田行くんですけども、はい、まあ、抜かれるせいで通勤特急のお客さんが集中してしまうと、
うん、
いうことがありまして、実は通勤特急だけ今朝10両編成で走ってるんですね。だからそれは混んでしまうから10両になってるんですけども、うんうんうん、まあ、阪急としては今西宮北口駅からか、まあ、三宮とかついてるのが、まあ、三宮はすでにホームドアついてますけども、西宮北口駅とかもつけ始めてて、まあ、要するに主要駅にどんどんこれからつけていくと思うんですけども、うんうんうん、はっきり言って10両分つけたくないよねと。
あ、そうか、そこに。
もうそんな朝の何本かのために10両分いるかっていう多分話になってきたと思うんですけど、まあまあそんなもあって、もうすでに京都線と神戸線は10両編成なくなってしまってますからね、まあまあその流れもあって、まあ、神戸線本当に10両いるのかなって中で、
はい、
まあもう通勤特急も8両にしようかと、
うん、
いうことも10両編成やんぴでも神戸線全部8両にしようという流れになった中で、そしたらこれ通勤急行、今西宮北口で通勤特急に連絡しているけれども、その通勤特急8両にしてみんな乗り切れるかなという話に多分なったんだと思いますね。でどないしたらええかなっていうのを考えた時に、そや通勤急行先に梅田まで行ったらええやんと、
うん、
西宮北口で待たんでええやんと、
こ
うやったら通勤急行のお客さん先行く電車に乗ってくれるし、西宮北口まで各駅に泊まってきて集まってたお客さんが先に先発通勤特急を乗り換えることもないから、あ、ほなこれええアイデアちゃうかと、通勤急行を先出そうかということになったと思うんですね、これ推測ですけど、
うん、
ってなった時に、ただこれ通勤急行にしたままやったら、 うん、で後ろの通勤特急は早走られへんやんと、
うん、
やっぱり JR とまあボロ負けしてますけどはっきり言って、うん、あの、うん、JR と競争するであんまりスピードダウンしたらあかんやんと、どないしたらええもんかなって考えたところで、うん、そりゃあの通勤急行塚口通過したらちょっと早くなるんじゃねと、塚口通過させようかってことになって、
はいはいはい、
向こうの層から、
うん、
塚口通過して重層まで止まらない新しい快速という種別でしょうか、
うん、
通勤急行だったら紛らわしいから、今まで塚口止まってた、ま、紛らわしいから、
うん、
これから塚口止まらないのアピランとダメだよねということで、快速という名前にしてですね、一回神戸からやってくるんですけども、六甲で後続の電車で抜かれはするも通勤特急抜かれるものの、もうそこから梅田まで逃げ切る電車ということで快速が設定されたという形になります。で夕方も快速で通勤急行が快速になってます。ただこれは西宮北口で 通勤特急だけど、その時は準特急かな、準特急と連絡するんですね。帰りはまあそんなん来まへんやろうということで、まあ、西宮北口で連絡させるっていうのと、あと準特急って昔の快速急行で6校止まるんですよ。で6校って、
うん、
覚えておられるか、一回あの神戸線の踏み切られた時とか見たんで覚えておられるかなんです、両方の電車が抜く電車と待つ電車が止まりながらの連絡ってできないんですよね。あの真ん中に通過線があって、止まる電車だけ待避線に入って止まっていくみたいな形になってるんで、そしたら準特急は通勤急行、まあ、快速を6個で抜けないんですね。
あ、
そしたらもう準特急遅くなりすぎやから、もうしゃあないから、かといってまあこの何ですか快速は西宮北口から三宮まで逃がそうと思ったら、やっぱり準特急遅くなってしまうから、
うん、
あのもうしゃあないから、とりあえずだから準特急のこうすぐ後に快速を出したら、
はい、
まあ、なんとか三宮まで逃げ切れるから、
うん、
ここはちょっと夕方はここで接続させようかみたいな話になったと思うんですけ
ど、
それでまあ夕方はまああの西北で、準特急と快速連絡するんですけども、まあ快速ということでこれも塚口は止まらないんです
。あ、塚口のお客さんがちょっと不便になった、
不便になったとこはあると思います。ただ朝は今特急系種別で、今まで特急と通勤特急一つのパターンの中で交代交代で運転してたんですけれども、それ全部準特急に、準特急にするんですね、準特急、じゃ通勤特急です、ごめんなさい、通勤特急にするんですね、特急と通勤特急運転してたのを通勤特急にしちゃうんで、そしたら塚口止まりませんけど、通勤特急やったら塚口止まるんですね。
じゃあまあ日本に1本とか、そ
うですね、だから、快速になって塚口通過しちゃうようになった分を、特急の通勤特急化によって、塚口に飛べるようになるんで、まあ、梅田に行く分にはそんなに不便にならへんかなと思いますね。で夕方のラッシュ時はただちょっとやっぱり不便になるとこあるかなって感じしますね。で、まあ、あの準特急なんで塚口止まりますけども、ね、それまで通勤急行あったん、別に通勤特急、あ、今まで夕方って特急やったんかな、夕方って特急やったんか、特急でしたね、特急やったから塚口止まらへんかったんか、それがまあまあ通勤特急になって止まるんで、まあ、そんなに差がないかなって、そうですね、ただまあ、 あの普通が多分園田で待つんですね、後続電車、後続電車の通過待ちをするようになるんで、今まで特急急行、じゃあ特急は乗らへんかった通勤急行、普通、まあまあどっちへ漏れたのに、まあ準特急しか選択、先に着こうと思ったら準特急しか選択肢がなくなってしまったんで、まあ、ちょっぴり不便になったかもしれないですけど ね、まあまあでもちなみに豆知識ですけども、
はい、
乗降客数だけで見たら塚口より向こうの層が多いんですよ。乗降客数、多分向こうの層は阪急全体で9位ぐらいで塚口10位ぐらいか、まあ、そんな僅差なんですよ、わずかな差なんですけど、乗降客数だけで見たら向こうの層の方が多いんで、ただ塚口は伊丹線がつながってるんで、そっちから乗り換え客のお客さん加えたら、明らかに塚口の利用者多いんですけども、だからまあまあ、まあ、あの乗降客だけで見たら塚口と一緒ですし、向こうの層あんまり変わりませんし、向こうの層の駅前近くに米田もありますし、
田部さんのオフィスが、ね、ありますし、サテライトオフィスが
最近裏切ってるんですよ。
お、裏切ってるんですか。
裏切ってるんです
よ。もう米だから、
今日米だ行こうかな思
ってた。いやいや、いいですよ、行ってるんですけども、
千里中央にはちゃんと米あるんですよ。い
やいや、昨日も行ったんですけども、
あ、米
行ったんですけども、
は
スタバ行ったり、多分たまに
スタバ行ったり、あら、これあかん、これあかん、
スタバ行ったりドトール行ったりしてるんですよ。
もうあかん、これはもうちょっと後で説教です。
なんでしょう、まあ、
というのはちょっと、
はい、ちょっと
あまりにも顔が売れて好きだかなというのがあって、で僕リュックにいつもパソコン
入
れていくんですけども、
今ね、あのデスクの前にパソコン開けてますけど、これ
持っていくんですけどね、
はい、
そのパソコン入れるリュックに、
はい、
あ、チーカーの8割が2つついてるんですよね。あの娘にもろたんですけど、
やばいやばい。
これ単なる変なおっさん。もやってきて昼に何してんやろお前。もちょっと多分これ覚えられやすいなってことで、ちょっと、まあ、ただそれって不審者のおっさん顔を広げに行ってるだけなんかどっちか分かんないですけども、
客商売ですか、
向こうもね、まあ、向こうもまあ来てもたらそれはなんか、う
ん、
でもね、
けどもなんかちょっとあまり怪しい人
ね、あいつなんか思い出もなんか最近、あ、また来たみたいな節もちょっと、
あ、別
に
あの
邪険にはされないでしょ、またお願いしますみたいなこと言われなくて、ちょっと、
あ、そのまたって言われるのがちょっと認識されてるなっていう感じはしますけど、それでもう米だからちょっと
ちょっとあのいろいろ言ってみようかなっていうね。はい、あの、
やっぱ美味しさ、
いや、今度会う時マックとか持ってこんといてくださいよ。あのマッキントッシュね、パソコン。
マック
スタバでマックみたいな、ね、
いやもう絶対しないですよ僕。このお金ないから動画作るのも
ダイナブックですか。
ダイナブック
安いパソコンや ね、 これね、
ちょっと軽かったですよ。あの、はい、まさかこんな持ち歩くようになるとは思ってなかったんですけど、数年前に買って、まあ、これやから結構持ち歩き、
ね、いいですね、薄いパソコンです。
結構軽いんですよ、
は
い、
他の。でも iPad にちょっと裏つけたみたい
な、ね、あ、そうですね、はいはいはい、iPad とかどうしても僕アナログなんでマウスがないとダメなんですよ。マウスがないとダメなんで、
まあ、マウス持参で今日はご来客いただきました。
それちょっと米だもちょっと
そうです、ね、
いろいろ、
いや、ちょっと山
場、あ、ちなみに戦中にスタバありますんで、確か、え、なかったっけ、スタバあったな。
あった
と思う。あったな、
あった。
だどっちも行けますよ、
ね、あ、で、あれですよ、まあ、ちょっと最近いろいろあって高槻に行く機会あるんですけど、何回か行ったりする機会あるんですけど、高槻の駅前にまあまあ平和のアルプラザみたいなやつがあるんですけど、その中にスターバックスが入ってて、でそのアルプラザを抜けた先にですね、コメダがあるんですよ。どっちに行こうかな。
迷いますね。
前やったらコメダ一択やったんですけどね、まあ、スタバも Wi-Fi 入るしなーって最近ちょっと迷っている
ような。印象はどうですか。
スタバね、テーブル狭いんですよ。
あ、そう。
コメダもそんな大きくないですけども、
あー、テーブル
の、で、まあ、あのカウンターみたいな席ってスタバありますよ、はい、ちょっとおしゃれなこう、まあ、ドトールとかもそうですけど、うん、ちょっと真ん中にこう長い椅子があって、ね、真ん中の柱向かってこう作業する、
はいはい
すね、僕やってることが電車じゃないですか。電車の編集なんで、はい、あんまり見られたくないなっていうのがあって、端っこのテーブルに座るんですけども、そしたらちょっとテーブル狭いんですよね、
はい、
でマウスと、
はい、
であまりにもちょっと動画を入れすぎてパソコン重くなってきたんで、はい、ハードディスク持ち歩いてるんですけど、
外付けの、
外付けの、はい、それをつけるんでますます狭くて、こう物落とさへんかなとか思ってしまうんで、ちょっとあそこテーブル高いしな、落としたら絶対終わるやろなと思いながらやってるんですけど、ね、まあ、ちょっとそういう裏切りの行動に出てるのは何かというと、はい、話を戻すと、まあ、向こうのその駅前には米だかりよって、はいっていう話だったんですけども、はいはい、まあまあまあそれぐらい、まあ向こうの層って結構どれぐらいやねん、別に米であるかって関係じゃないけど、うん、まあまあそれぐらいの要所なんで、うん、まあ塚口通貨の向こうの層停車の電車ができるっていうのは、まあまあまあちょっと、
うん、
でえらい思い切ったことするなっていうふうには思うんですけど、うん、まあまあそんなにもうね神をも恐れぬような所業とかそういうわけではなくて、まあお客さん分散する観点からしても、まあ、あ、これはちょっと意外とコロンブスの卵やったの、あ、そういう考え方があったんかってちょっと目からうろ、やっぱりダイヤ考える人は考えてるよねって思いましたね。ただ阪急の神戸線って結構混雑率高いんですよ、関西私鉄だから。
そうですか。
そうなんです、 140% 超えてるんですよ。で東京の私鉄と比べても結構高いです、混雑率。小田急とかに高いんちゃうかな、あの輸送人員はちゃいます、運んでる数は全然ちゃうんですけども、混雑率、あくまで一つの電車どんだけ乗ってるかって割り出したら結 構意外と混んでてですね、それ8時にして大丈夫だというのはちょっとあるんです。8時にしたら1時間に8両分ぐらい、電車1本分ぐらい多分電車したのと同じになるんで、まあ混雑率また上がるんちゃうかなというふうにちょっと思ったりもしたら、まあまあそこは阪急さん当然考えてんやろうなとは思うんですけどね。ちょっとまあそんな懸念もしながらも、ちょっとダイヤ改正があるのが2月22日ですので、土曜日ですね。で23が天皇誕生日 で24が振り替休日ですか、なんで
3連休、
そう3連休なんですよ。でまあその後初めて平日25日の火曜日になるんですけど、一回ちょっと塚口駅行ってみたろうかなというふうには
思ってます。じゃあサブさんファンの方は25日塚口駅に集合。
いらんこと言うてもらったら、ほんまや、まあいいや、ちょっと行ってみてちょっと様子を観察どうせ誰も来ないから大丈夫なんですけど、まあちょっと行ってちょっとあの観察して、
やっぱり現場民とね、
そうですね。で、はい、去年は実は1回12月に今西宮北口行ってるんですよね。で動画撮ったんですけども、はいはい、モザイクかけるの鬱陶しいわ、もうなんでパソコン遅いわっていうので全然編集できてなくて、本当はもうね、先々週とか1月の末には遅くても上げてくれたんですけど、もう全然進まずのままでイーってなりながらスタバにイーってなって練習してます。
なるほど、
またそれも交互期待
という、そう、ね、もうでもできたらね、今度あげたいな、今度の週末にとは思ってますが、うん、まあそんなダイヤ改正ですね。まあまああと宝塚線も細かなダイヤ改正ですけども、まああの夕方の急行宝塚行きが日本の一本通勤急行になって、曽根岡町豊中蛍外家蛍外家が、あそこ石橋半大前か、池田川西の瀬口、ひばりが丘花屋敷、山本中山間の目婦神社清志工事だから13駅ですか、
各点
気の毒です。ただあの、うん、宝塚行きの急行って、うん、あの前の普通電車の後追いしてたんで、もともとそんな早くなかったんです、うん、だから別にあの曽根とかまし止まったところで時間は変わらないってなってるんですけど、ただ精神衛生上しんどいやろなっていうのはちょっと、延々と普通電車止まって帰って、まあまあお気の毒というか、なんというか、あのね、あの、僕の動画に宝塚駅のラッシュ、はい、豊中駅のラッシュっていうのがあって、
はい、おかげさまで鉄道おもちゃ箱、
鉄道おもちゃ箱
YouTube チャンネル、
おかげさまで何万回、何万回かいたって、まあ、1万回か2万回ぐらいですけど、すごい見ていただいてありがたいんですけども、そこに、ね、コメントがあるんですけど、コメントをいただいた中で、はい、もう宝塚線の急行ラッシュ遅くて大変、あのあ、もう川西の茶葉あの乗せ店の方ばっかり見て宝塚の方とか全然見てくれへんっていうコメントがあったんですけど、ね、はい、また多分その方はご立腹というか、また嘆き悲しまれるのか
も。今回のダイヤ改正、
ついに
確定、
確定ほとんど確定ですから、だって止まる通過水駅中津三国庄内、うん、服部天神だけが4つう
わやっぱ交代というの
はもうね、まあ、時間変わらんとはいえちょっと、ね、だいぶイメージは変わります
よね。イメージはね、
もうなんか遅い電車ってますますつくでしょうね。もう仕方ないかな。だからといって僕も正直妙案は思いつかないです、うん、多分神戸線で結構まあウルトラシー的な技使ってまでダイヤ変えたのに宝塚線それないってことは、阪急もちょっとなかなかしんどいんかなっていう感じですかね。
まあ、宝塚線って阪急の原点ですからね。
原点ですけどね、箕面線ってどうなんでしょうね、あの箕面かやの伸びた後ちょっとまた気になるし、千日用もちょっと朝箕面かやのまで伸びた後座れるのか見に来ようかなと思って、もう寝ぼすけでなんかよう来てませんけど、
あんまり僕のイメージは増えてない感じですね、その北急はね、箕面かやの延伸、ね、しましたけど、
2.5 キロほとんど増えてない。
ちなみに先ほどあの千日用の駅から歩いて、あの北京の線中から来たんですけども、はい、本局の、であの箕面線に中央行きの電車、箕面かやの行きの電車は線に中央出るとき、まあもうガラガラですし、箕面かやのからやってきた電車はもう当然もう座り、まあね、何人かはもちろん乗ってるんですけども、結構自由に座り、まあ、
平日の朝の10時前ぐらいですかね、
うん、タブさんが乗られたのは。
先頭車両は分かり好きですね、いつもね。
あ、そうです
か。後ろがちょっと混んでるから混むっていうか、まあ
箕面かやの駅の構造上、後ろの方が混むようにはなってるんですけど、
あ、そうですか、
うん、後ろもしくは真ん中ですかね、うん、
バス乗り場はそっか、あっちの方か、あのキューズモールは前の方でしたね、
はい、そうですね、うん、
なんか心配してたほどその座れんとかいうようなこととは関係ないみたいなね。
伸ばして大丈夫だったかな、まあ、ね、ね、
まあ日本一安い通勤電車区間がある、ね、北九なんで、はいはい、それが上がらないことを、まあ、ね、願ってるかな。
あと、あ、変身絡みで言うと夢島行ってきたんですよ、中央線
の
みた
いな。おめでとうございます。あの例のね、
例の夢島絡みのやつ、
はい、
まあ、まあ、まあ予想通りガラガラなんですけど、コスモスクエ出たらガラガラやったんですけども、うんうんうんうん、ただ意外と野次馬っぽい おじさんおばさんがうろうろしてて、
あ、そうですか、
あ、まあ、やっぱり、まあ、見に来たらいいんやな、
まあ、なんか大阪駅のあのね、あの新しいホームできた時みたいな雰囲気かなと、
あ、JR の、あ、ね、あ、僕ちなみに初日に行ったやつもめんどくさかったからやめたんですけども、
なるほど、ね、
何日か経っていたんですけど、それもまだ何か行ったんです。ただ あまりにも、まあ、当然万博を想定しているのでコンコースとかめちゃめちゃ広いんですよ、改札もずらー並んでますし、まあ、その中で、まあ、おじさんおばさん何組かはいてあったけど、まあ、10人20人はいてあったと思いますけど、その中でやっぱりちょっとポツンとした感じがしてましたけど、まあまあ新しい電車に来て、もうやっと僕の念願かなって、あれですよ、あの、大阪港から先の最高速度が、
うん、
何キロだった、昔70キロだったんですよ、うん、95キロに上がりました。
結構大きいですね。
大きいですね。あの、ほんまにずっと僕、うん、スピード上げろと思ってたというのは、あの、
うん、
中央線と近鉄の京阪那線、うん、中田であの相互乗りしてて、近鉄は90キロまで出してたんです、うん、今まで、
うん、
ということは当然メトロの車両も当然それに対応しなあかんようになってるはずで、
うん、
別に出そうと思ったら出せたはずなんですよ、うん、であそこ結構駅が長いし近いから誰にも迷惑ならんし、
うん、
スピード上げろと思ってた、ずっと70キロチンコチンコ走ってるなと思ってたが、やっとスピードアップしてちょっと何、まあ、10何秒かなんか所要時間が短くなったということで、うん、実際だったら早かったです、
うん、
早かったし気分良かったですね。たった20キロぐらいの差とはやっぱり精神衛生上なんかすごい、なんか、あ、早かったね、
感じるんです
よ、ね、
すごい良かった、それ
すごいなんかいいなと思って、次は実はぜひともあの、はい、中津から北の御堂筋線と北九も90キロしたらええのになって僕ずっと思ってるんですけどね、これも、あの、ね、だって今新御堂、まあ、あの本当はダメですけど、うん、空いてた新御堂の区間だってよう抜かれるじゃないですか。ちょっと不細工なんで、まあ、90キロあったら、まあね、あの新御堂制限速度60なんで、90キロの電車抜こうと思ったら、免停スピードになっちゃうんで、まあ、警察張ってるかどうか知りませんけど、
よ
う
張ってますよ。
張ってますか。なんで、まあ、だから90キロ出したら、まあ、あの乗ってて気分いいし、ええんちゃうかなってのはずっと思ってるんですけど、ね、これ、まあ、せっかく中央線でやってくれたんで、大阪メトロさん、どうですか、次、あの、うまいこと、中央線の結果が悪くなかったら、御堂筋線もどうですかって、90キロ。
あ、まあ、なるほど。
ただこれ言い出したらね、
うん、
あの北九の車両の改造費とかなんとかメトロが出さなあかんかもしれない、そこはうまいことこう北九にも話持って、美濃加山まで伸びて時間かかるようになっていいから、ちょっとお互い頑張るなとかなんか話持ってっていただいてですね、あのもうそれぞれ自分のところで腹切ってやってもらうとか、
それがあるんですね。
御堂筋線、ちょっと田部さんに全然あの事前に話通してないですけど、ちょっと聞きたいことがあって、はいはいはい、この前ね、
はい、
あの御堂筋線、大阪メトロの御堂筋線が強風で、
はい、
なんか普通になった時期が
はいはいはい、
あったんですけど、はい、あのどこやったかな、中津 どこかにやったと思うんですけど、
中津から北ではないでしょうか、
で、はいはい、ですかね、あれ、はい、やっぱり風で止まる時ってあるんですね。
あります、あります。
強風で、
強風で止まることありますね。まあ、うん、一番顕著に現れるのは瀬戸大橋ですけども、
あの
この辺でも当然ありますね、うん、やっぱりね、風吹いて、あの実際に昭和50年代でしたか、
うん、
これもちょっと不思議な話ですけど、うん、当時の営団地下鉄の電車が、
はい、東京ですね、
東京ですね、東京、はい、まだ営団だった時代ですけど、営団地下鉄の電車が荒川中川橋梁で鉄橋の上で、なんで地下鉄が鉄橋の上ってあるんですけど、東西線で結構東の千葉の方まで高架区間してるんです、で荒川中川橋梁からあの辺やったと思うんですけど、こけてるんですね、強風に煽られて、っていう事故がありましたし、であとまあまあ最近でまあ有名になっちゃったらちょっと悲しいです、有名なのがあれ、アマルベ鉄橋から落ちたのが、まあ、あれ客車だから特に軽かったっていうのがあると思うんですけど、ね、まあ、で営団の車両も確かにアルミカステンレスでそれなりに軽かったと思うんで、まあ、ポケてしまったなと言われてたんですけども、ただこれ、福知山線の脱線事故があった年の年末に、
うん、
羽越線で特急がやっぱり、
うん、
風にあおられて、落っこちて、あの築堤の上から落っこちちゃって、で、ね、あのそこの小屋かなんかガーンって当たって、もう車道やっぱり折れ曲がって、何人か亡くなって、5人ぐらい亡くなったのかっていう事故あったんですけど、それは重い国鉄の特急車両だったんですよ。ただだから重い車両、別運転手さんスピードを出してたので、うん、いつもよりもちょっと抑えめに、はいはい、抑えめに言うてもまあ多分100キロ弱ぐらいは出てたと思うんですよ、うん、まあ、それでも煽られて、うん、
あの結構風の力で
だからバカにならない
な
って、
うん、なるほど、なるほど、
ね、古くはそれこそ明治時代とかだったらね、ありましたかね、あの、はい、ほうき川ってあれどこら辺やろ、北関東の方ですわ、栃木かな、
やっぱり関東の方に風きついですね、
ですかね、なんか僕、はい、関東の方があまり思いつかないんですけど、うんうんうん、あ、ほうき川って橋でやっぱり風が強かった時に客車がおられて、うんうん、川の中に落ちてしまって、結局ね、学者はこけてしまって、あの捜索にえらい時間が、それも結構なくなってたと思うんですけど、栃木県って書いてますね、栃木県で、はいはい、そういうのもあったりするんで、だから風っていうのは結構、まあ、古今東西っていうかどうか知らんけど、ね、まあ、昔も今も結構
古生線止まりまくってますね、最近
古生線ね、そうなんです、だから、ね、見えないんですよね、特にやっぱりあれは余るべき橋梁もあります、その上線の事故もあるんで、もうやっぱり規制はどんどんどんどん厳しくなってってます、ね、で、ね、あの一応柵つけたりとかなんとかして、ちょっとでも、あの、運休回数を減らそうとはしてますけども、なかなかこうね、う
まいこと、まあ、安全のためということですね、仕方がないということですね、
はい、何の話かこんなになったんでしょうね、
ちょっとだいぶ、まあ、やっぱり横に入ってる、視線に入ってる感じがしますね、
視線の話ですか、
ね、視
線の話が始まって、おお、すごいな、もう27分
で、今週、実はタブさんがゲストに来られるということで、あの長熟西国街道ブラブラの12を、まあ、泣く泣くキャンセルした
ら、ね、ちょっとそれでこんな話してたらちょっとどうしましょう
っていうことがやむを得ない事情がありましたんで、
ちょっとやばいじゃないですか、はい、こんなアホな話してたら私
で、そうですね、
どうしよう、暴動が起きてしまう、
いやいや、
まあ、タムさんファンは喜んでると思うんですけど、ちょっと前半はね、そういうこう、うん、鉄道、
まあ、ちょっとじゃあちょっと鳴らし運転していて、これからですわ、
はい、皆さん、今が終わったん で、これからもう90キロでビャーってい
くぐらい90キロで行って、でも
それこそ風が吹かんといいんですけど、
そうですね、はい、風吹かんでも勝手にこけてますからね、
いやいやいや、
いつものことですみません、
まあ、てなとこで、はい、その西国街道ボラボラの前に僕ら、あの山陽道ボラボラっていうのをやってまして、はいはい、まあ、下関から
そうでした、ね、
でまあ、西宮恵比寿神社からですね、ずっとあの辺りまで、ね、まあ、この JOBB でも歩いたんですけど、うん、あの時にあのいつも僕らにひっついてきたのが、
そう
あのとある鉄道会社、
そうです、
山陽電鉄、ね、山陽鉄道、山陽鉄道ですね、うん、山陽鉄道っていう電車がずっと僕らの横にもうひっついてずっと一緒やったんで、
うんうん、
あのまあ、その山陽鉄道について結構いろいろ僕らなりに調べたんですけど、
もともとね、
はい、
私鉄屋たちも知らんかったことだけど、
そうですね、うんうん、で、まあ、そのことについてタブさんに、まあ、何の気なしに聞いたら、
うん、
じゃあちょっとあの僕が調べますという
やったら
もう簡単に、ね、引き受けてくれたので大丈夫かな、
1年ぐらいは
いいです、いや、もっと前じゃないです いや全然そのいいんですよ、それはあの全然あのタブさんのやりやすいようにやってくれたらいいんですけど、うん、で、まあ、この度ですね、あのちょっとまとめが一段落ついたということで、うん、まあ、ちょっとだいぶ前置き長かったですけどあの今週ゲストに来ていただいた、
まあ、ウォーミングアップ、
ね、そうですね、はいはいはい、そういう事情があったんですよ、
はいはい、
別に半期のダイヤ改正の話を来たわけではない、まあ、面白かったですよ、今の話なんでね、
すいません、
強風で電車が止まる理由っていうのもよく分かりましたし、だからまあこっからはその、ね、長熟西国街道とか山陽道ボラボラにちょっとこう関連したですね、山陽鉄道の話を、まあ、していただこうかなと、うんうん、いうような
大丈夫かな、
私の希望でございますが、
はいはい、
多分さんあのお供え物もいっぱいありますんで、はい、あのかりんと食べながらでもいいです
あの声気味なんであんまり食べるとちょっとまずいんです
あの家族に持って帰って
くありがとうございます、はい、でも結局家で食べてしまうんですけどね
まあ、ということで、まあ、はい、あの、まあ、気楽にいきましょう、
はい、ちょっとすみません、僕も正直、はい、いろいろ資料は作ってきたもののちょっと話がどう転がるか分からなくて不安なんですけども、はい、では始めさせていただきましょう、
大丈夫です、
まあまあ、はい、なんとかなることを皆さんもお祈りください、はい、はい、すみません、いきましょう、
神頼み
山陽道です、
はい、山陽鉄道です、
菅原道谷さん、はい、よろしくお願いします、
はい、てっぺいさんが山陽鉄道という施設、まあ、バンバさんもご存知なかった、はい、ということがあるんですけども、はい、なんかどういうきっかけ系でご存知になれました。
あれは僕はね、あまさかね、はい、あのあこれ私鉄から始まったと思ってなかった、はいはい、それがやっぱり一番大きな理由でね、
うん、
あしかもその私鉄から始まって、はい、意外と早くね、
はい、
こんな早く私鉄ができるんやったらという、はい、あっちまでできたでしょ。
そうですね、あっという間でしたね、
は
い
は
い、
それしかももっと面白かったのは、僕はその下関からですね、はい、まあ、海峡を越えて、ね、
はい、
行ったということと、はいはい、さらに海峡どころか今度はですね朝鮮半島まで行く、はい、まあ、そういうなんか独特の、まあ、鉄道フェリーみたいなのを作った、はい、これ全部がその私鉄がやった仕業というの、
はいはい、仕業、はい、
そんなことがね私鉄で僕できると思ってなかったんですよ。まあ、あの何ていうか国鉄というか国主義の時代に、
はいはい、
ただまあ戦争とかまあいろんなことがあったんやと思いますけど、その辺の、うん、まあ、ところも一つぜひとも、はい、いっぺんあの先生の、いやいやごめんなさい、なんか
めっちゃハードル上がりました
なんかぐねってありますけど、
おお、もうもだいますわ、うん、はい、
それ分かるでしょ、僕の疑問
は。分かります、分かります。まあロマンありますね、
鉄平もそうやと思いますけども。
いや僕はね、
ちゃうんですか、
ちょっと違うんですよ。
どうぞどうぞ。
というのも、
うん、
西大駅から出てる、
はい、急に近くなりましたね、西
大山陽電気軌道っていうんですか、はい、いわゆる山陽電車ですかね、はいはい、っていうのがあるじゃないですか、はいはい、あれと山陽電鉄の違いがよくわからなかった、
はいはい、
ま、名前が似てるんで、
すごい似てます
ね、はい、山陽電車はまあ今も現役 の、はいはいはい、あの電車なんですけど、それと山陽鉄道って何が違うんかなと、
はい、
まあ、それは多分鉄道のこと知らん人の多分疑問やと思うんですけど、はいはい、僕はそこからちょっと、
はいはい、
まあ、だから言うたら神戸入ってきたぐらいからちょっとその山陽電、はい、鉄道のことをちょっと意識しだしたりとか、いうような僕のなんか疑問ですね。
僕はまあ赤間崎から意識した。
あ、いいですね、赤間崎って響きがいいですよね、馬鑑とか赤間崎いいですよね。
そうですね、
まあ、どちらからでも結構ですけども、はい、まあ、この二人のなんか無理な要求を、
はい、いや、
はい、
山陽電気鉄道はちょっとまあ、
はい、
から行きましょうか。
行きましょう
行きましょうかって別に、まずはっきり言って資本関係は全然ないです、そもそもの問題として、
うん、
ではっきり言って山陽電気鉄道っていう名前が大きすぎるんですよ、あのはっきり言って、
はい、
山陽のちょっと入り口走ってるだけじゃないですか、山陽電気鉄道
ですね
、はい、まあ、行って 姫路アボシャが、まあ、山陽をちょっと一歩踏み入れたかなって
感じがします、まあ、西
田雄太まで、ね、まあ、昔は兵庫行ってたんですけど、ね、兵庫は行ったんですけど、神戸高速乗り入れるから西田また中途半端なところにちょんじゃいてしまったんですけども、はいはい、まあ、ちょっと名前がおこがましいというのはあれですね、ほんまやったら紀新電鉄とか神戸姫路電鉄とか、
なるほど、
そんなんでええんちゃうのって思うんですよ、
はいはい、
まあそれになったら、じゃあ南海電気鉄道で南海道全部行ってるわけちゃうやんけとか、
うんうんうん、
西日本鉄道別に西日本全部走ってるわけちゃうやんけっていう、実はパロディの YouTube 動画があって結構好きで、まあ、見てるんですけど何見てねえんだよ、まあまあ、だからちょっとあの山陽電気鉄道ではちょっと名前が、まあ、で最終的に岡山の方まで行きたいっていう思いがあったっていうのは分かりますけども、まあまあその野望がもうはっきり言って国鉄阿公線もできちゃいましたしね、阿公から岡山行くでもはっきり言っても無理になっちゃったのに、まあまあもうそれで名前売れてしもたからしゃあないですね、まあ、だからもう山陽電車って残してるのが、まあちょっと、まあちょっと現実とちょっと乖離があるのかなっていう気は、まあ山陽電車は僕好きですよ、はっきり言って。あの神戸線のダイヤ改正の日で特急が下府に止まります、
はい、
皆さん乗ってあげてください。
はい、
タブさんと僕2人で行きましたもん。
ああそう
か、山陽電車の
大塩
あの電車のもう廃車になるから
って
言ってラストラン
で大塩誰か、
はい、それぐらい
東二見車
の、うん、それぐらい好きなんですよ、
多分山陽電車、僕も何回も乗ってますよ。
そうですね、
うん、
ところが山陽電車を一時すごい憎みましてね、
は
い、
お
あれなんですよ。
なんでですか。
あの昭和59年ぐらいだかな、
は
あ、阪急六甲で事故があったんですね。
分かった、はい、はい、どうぞ、はい、
それなんで事故が起きたかというと、はい、あの時山陽電車って阪急の六甲と阪神の大石まで乗り入れてたんですけども、
はい、
阪急の六甲止まりの山陽電車の運転士って、
うん、
運転士って普通 まあ、阪急六甲やったら阪急の運転士が運転してるかなって思うんですけども、実はあの神戸高速を間に挟んで、阪急が高速、阪急神戸高速山陽とか阪神神戸高速山陽とかいう乗り入れに関しては、自分とこの電車は自分とこの乗務員が動かそうということで、うんうんうん、途中で交代しなかったんですね、はい、もうそのまま電車だから、スマーラ公園まで阪急も行ってましたけど、スマーラ公園まで阪急の運転手さんが乗り入れてましたし、山陽電車の運転手さんが、まあ、六甲までやってきてたんですけども、はい、あれ5月5日やったかな、子供の日やったと思うんですけどね、はい、六甲で、終点になった山陽電車が、折り返すために、うん、発車しなあかんかったんですけども、うん、赤信号あったんですね、
うん、
それを見落として発車させて、しかももっと悪質なことで ATS 勝手に切っとったんですね、というところで発車したところに後ろから阪急電車の特急がやってきてぶつかったんですね。あの、私矢島を行って行きましたけども、
行かれたんですよ、ね、
行ったんですよ、これ行ったんですよ、写真どっか、多分家探したらどっかあると思うんですけど見つからないんですけどね、はい、でぶつかって
しま
って
、僕なんか見たことがありますよ
ね、写真、あ、はい、でもね、あの幸い亡くなった人はいなかったんですけどね、ただまあ後ろから阪急電車斜め後ろにぶつかったポイント出てきたところにぶつかった感じだった感じだったんですけど、最初見た時運転手さん亡くなったんちゃうかな、阪急の運転席ぐちゃぐちゃになってて、でまあ実はあの運転手さんちょっとその前に多分運転席から離れてたと思うんですけども、ただ額切って血だーって流してるところに対向電車来るからこれあかん言うて血流れてんのに赤旗持ってバーって止まれってやってるのを毎日新聞が撮って、実は何年か前の阪急の安全報告書かなんかにもその写真があると思うんですけど、はい、ちゃんともう自分が怪我をしているにもかかわらず、うん、こう自分の職務を全うして、うん、それから病院に運ばれたと、うん、それくらい、まあ、美談ですよね、そうです、美談です、うん、ほんではあの、なんて妹運転者だかな、なんかそんな妹か妹か、なんかそんな名前だったと思うんですけど、あのそれに比べて、お前山陽の運転士信号を無視して勝手に発車して阪急に甚大な損害を負わすわ、お前ぶつかってから一体何さらしとってんというのが、まあでこの時運転士当然あの逮捕されて免許も剥奪されてるんだけど、山陽電車運転士で、それも動画あるんですよ、 YouTube の動画、その当日を見て、もう運転手の名前もろに言うてますけど、なんとか逮捕されましたみたいなことを言ったりしてるんですけど、お前山陽電車教育なってないな、であかんのちゃうんかっていうのがあって、うんうんうん、しばらく嫌いやったんですけどね、
あ、そうなるほ
ど、まあ、でもちょっとあれも気の毒で、あの当時山陽電車の車長さん乗ってたんですけども、うん、別にご自身何も責任なかって運転手が発車しただけなのに、うん、別にご自身何も責任なかったのに、はい、まあ結局、はい、山陽電車に飛び込まれて自殺してしまったという、ちょっともうちょっとほんまにその車掌さんは気の毒一方なんですけども、まあそんなこともあった中で山陽電車ってちょっと嫌いになってたんですけど、まあただあんだけ JR の新、特に震災後あんだけ JR の新快速にボコボコにやられてる山陽電車見てたらちょっと気の毒になってきて、やっぱ方眼びいきというか、なんか弱いものの見方をしてしまうという、そういうあれがあって、まあまあ山陽電車ちょっとで、まあ中川家のレイジも CM やってますからね、うん、あのなんで京阪電車ちゃうねんと思ってまあまあ山陽電車 CM やって、僕中川家好きなんで、はい、まあまああの、うん、やったりしてるし、まあまあちょっとそういうことに身近に感じたりはしてるんですけど、うん、ただ、まあ、まあそんなこんなで、まあ、山陽電車って、はい、まあそれも一個のブランドですよね、はい、山陽電車、まあ、略して三電、ダサいような気もするけど、三電ってブランドができてしまったら多分もう名前変えるに変えられなくなってしまったっていうのがあると思うんですけど、まあ、そういうことが残っちゃってますけども、まあ、それがはっきり言って山陽鉄道と山陽電気鉄道どう絡みがあって、ね、山陽鉄道もまあ神戸までつなぎましたけど、最初は兵庫から西に向かってどんどんどんどん建設してた会社ですし、まあ、あの山陽電気鉄道も、まあ、昔は明石を境に会社仕事取ったんですけど、まあまあ、あの最初は兵庫から西を目指して走ってた電車って、まあ、共通点は中途半端な変な共通点もあったりするんで、まあ、紛らわしいんですけども、まあ、もう時代は違いますし、あの山陽鉄道っていうのはあの山陽電気鉄道って一、まあ、あれ中小施設だけど一応準大手施設なんですよ、カテゴリーとしては準大手施設って5社あるんですよ、あれですけど、どこやったら、まあ、1個は山陽電鉄、
はい、
でもう1つは神戸高速なんです、さっき名前で、でもう1つが、
うん、
なんと北大阪急行、
北大阪急行さん入ってあるんですか、
北急行、順応手施設なんです
よ、あ、そうですか、
それで、 あの仙北の仙北高速
か、うん、仙北高速か、あれでかいですね、
うん、であそこ千葉走ってる新京成電鉄というのが
関西が多いです、ね、
そうそう関西が多いで、昔神戸電鉄と相模鉄道も準大手みたいなカテゴリーだったんですけどね、で相模鉄道は大手私鉄に格上げになってあれですし、なんか神戸電鉄はもう青線とかボロボロなってて、うん、体力なくなってきたか知らないですけど、いつからかなんか準大手から転がり落ちて中小私鉄カテゴリーされてますけど、そうそう関西がすごい多いです。ただ今度の4月1日に、
うん、
新京成電鉄は京成に合併されてしまうんですよ。
あ、そうですか、はい、
で、
うん、
神戸高速じゃ仙北高速は何回に合併されるんですね、は
い、ついに
ついに、
まあ、何回みたいな感じでした
けどね、まあ、元々あれですよ、まあ、うんちも安くなるってみんな歓迎してみたんですよ、うん、で純大手3社しか残らなくなってしまって、これ以上純大手を減らすなってさっきのあの言うてた動画のこれをパロディ YouTube の動画、あの同じ人はパロディで作ってますけど、
あ
のとがあって、まあまあまあもう脱線しましたけど、まあまあ純大手とはいえそうやけど、そんな大きな会社だね、言っても山陽電鉄、
うんうんうん、
それに比べて山陽鉄道って本当に山陽地域一体、さっきもちらっと出てきたと思いますが、神戸から馬関、赤間ヶ関、下関まで、はいはい、もう山陽地帯をこう運、
うん、
んで、ね、あの結んでた、
うん
まあ、すごい大きな会社、
もう
壮大な会社
と、岡山と兵庫県の峠とかもすごかったの覚えてるんですよ、
朝霞峠ですね、
はい、ここもすごいんですけど、
あの一私鉄があそこまで、あそこまでっていうのは下関まで、うん、作った
と、まあ、トンネルも頑張って掘ってたしね、
そうそうそう、うん、
だからもう私鉄って言ってもはっきり言って近鉄ぐらいどないほどのもんやっていうぐらいの巨大な私鉄です、
うん、
あのもう今の私鉄の概念で考えたら全然違いますね、
うん、
しかも明治30年でしたもんね、
明治時代ですからね、明治、はいはい、時代です、うん、で実はそういう私鉄っていうのは当時関西鉄道だけじゃなかったんですね、うん、あの明治政府当然あの、まあ、あの新橋横浜間、まあ、今の桜木町ですけども、桜木町駅ですけども、うん、鉄道を作ってで、まあ、できてですね、まあ、これからまあ便利やし、やっぱりどんどんどんどん作っていって、もういろんな物流の、ね、物流を業物流こう、ね、あの交流を増やしていこうとか、
はい、
あるいは何ですか、まあ、まあ国防上の理由も当然あったと思うんですね、はい、まあ、何かあった時にちょっとでも早くピョッと運ぼうと思ったら、
ね、
当然飛行機なんてないですし、
は
い、自動車何それ、どれも道路がボコボコどころだ、多分自動車すら日本では影も形もなかったということで、なんか一旦有事が発生したら、はい、まあ、そんなでっかいね戦車とかも当然当時はなかったんですけども、ただ、
いや、ね
ね、人を運んだりとか、あの食料ですね、兵隊の食料を運んだりとか、
石炭とかね、
とか石炭もありますし、うん、馬とか、そういうのもありますし、そういったまあ戦争に必要なものを運ぶにはやっぱり鉄道っていうのは大事だよねっていうのもあったんで、そういった国防上の理由も含めて鉄道を広げ、
うん、
全国に広げていかなあかんよねってなったんですが、
うんうん、
まあ、はっきり言っていかんせん明治政府貧乏です、
はい、
ど貧乏ですね、うん、でとりあえず、何ですかね、どこを見ようとな、ちょっとすみませんね、
はい、どうぞ、
ね、まあ、とりあえず、はいはい、とりあえず、まあ、あの東京は新橋、
はい、
横浜まで鉄道開通しました、それからあの大阪地区でもね、はい、京阪神でも、まあ、京都から神戸までは鉄道開通しましたと言ったぐらいの時点でですね、はい、多分あの西南戦争が始まっちゃったんです
よ、はいはい、
あの西郷さんが鹿児島で挙兵しました、
はい
で、まあ、あれもいろいろ調べてたら面白いんですけど、田原坂の戦いとか ね聞いたことあると思います。未だにこう、
うん、
なんですか、 あのあそこでバンバンバンバン撃ちまくってたんで、
うん、
こう弾と弾とがぶつかって、
もう下で落ちた
って、下で落ちたというのは、それが未だに掘ったら出てくるみたいな話があるみたいなんですけど、まあまあ、そんなのがあったら西南戦争とかあったりしてですね、
うん、
もうはっきり言って、
うん、
明治政府ますます貧乏になるんですよ、
うんうん、
本当はだから全国 その鉄道を広げていくには、
うん、
国が作ったらいいんだろうけども、ちょっとうちらだけでは厳しいから、う
ん、
まあ、
ようでけんと、
はい、他誰か作れる人があったら、まあ、将来国有化するということもあるだろうけども、
うんうん、
誰か代わりに作ってくれへんかっていうことで、
うん、
まあ、各地にそういう私鉄が、そのちっちゃい今みたいな私鉄じゃなくて、
はい、
まあ、山陽鉄道並みの大きい私鉄が建設されたということですね、
はい、
で一番大きくて一番有名なのは、あの東京から来たですね、
はいはい、
東北地方一帯とか、 を建設してた日本鉄道という鉄道があります、ね、これ岩倉智美さんも絡んでたと思いますけどね、はい、日本鉄道というのがありますし、あと当然北海道とかでもですね、はい、北海道の鉄道が建設された、はいはい、あるいはあの九州一帯もですね、はい、
まあ、しかしも施設ですか、
施設ですね、はい、あの九州鉄道という会社が、建設した、うん、であと大きいところでは、まあ、あのこの辺であったらいろいろ合併したりというのがありますけど、関西鉄道というのがありまして、はい、今の、まあ、港町から関西線を通って、はい、関西線というのもね、まあ、ちょっと響きですが、はい、関西線を通って名古屋行ったりとか、はいはいはい、あるいは和歌山線とか、はい、草津線とかですね、はい、あるいは片町線とかその辺一帯の私鉄を作った、うん、まあ、関西鉄道とかいう、うん、まあ、大きな私鉄がポコポコあっちこちにできていく中でですね、うん、関西鉄道というのも、うん、よっしゃやろうかということで、うん、設立されたということになります、はい、で関西鉄道がですね、1886年ですから、
はい、
これは1886年っていうのはあかん頭が回らないんですけど、明治19年かな、
ああ
明治19年、
古かったですね、
そうですね、はい、結構古いんですね、はい、第1回にですね、発起人会というのを開催しまして、うん、よし山陽鉄道っていうのを作って、
はい、
ちょっと西日本一帯のこう物流をこう活性化させようかというようなことが、うんうんうん、議論されるようになったということで、山陽鉄道で活性化させていこうかということが議論になってきました、
はい、
ちなみに山陽鉄道1886年に明治19年ということで申し上げたんですけれども、うんうんうん、さっき出てきた日本鉄道ですね、
うんうん、
参考までに申し上げるとこれが設立されたのは1881年かな、
はい、
乱視なのですみません、歪んでる可能性があるんですね
今パソコンの画面を、
あ、そう、合ってます、1881年から明治14年かな、日本鉄道は設立されてい て、ね、そうなんです、はい、だからこれが早かったんです、結構意外とこう、意外とっていうのは悪いけども、西に行くより、まあ、東京っていう近くのとか伸ばして、ね、うん、首都から伸ばしていくというのもありましたし、やっぱり当時はね、はい、東北っていうのは何かとあるとちょっと基金とかね、
はい、
まだやっぱり言うても江戸時代の続きみたいなもんですよね、ま
あ、そうです、
東京とかで鹿鳴館とか、鹿鳴館この時代あったかしらけど、まあまあ派手にまあね、やってました、派手にって言ったらあれやけどやってましたけど、まあ聞いて東北とかあるいは北陸とか、
うん、
ちょっと田舎行ったら明治時代と変わらないような生活してたわけで、
うん、
まあなんかことが起こって本当に食料不足とかになったらそれこそね飢え死にしてしまう人とかがたくさんおられたと思うんですけど、うん、まあまあそんなこともあったら、まあまあ国防上の理由もあっただろうし、まあまあそういったことも、はい、物もちゃんと迅速運べるようになったらいいしというのもあって、東北の方がまあまあ特にねやっぱり例外とか言ったら東北の方が被害も大きかったでしょうし、
はいはいはい、
まあ、そんなこんなで81年に日本鉄道というのは成立してるんですけども、
はい、
山陽鉄道はその5年後の1886年に発起人会を開催して、はい、よし作っていこうかということになります、はいはい、あと1個もう1個思ったのは、山陽は言うてもまああとあとまあ船とのライバル関係があって競争するって言ってますけど、結構瀬戸内海 の、ね、
はい、
海運が発達してたかなっていうのがあります、ね、だからそんなに急がれなかったっていうのも一因かもしれませんね、うん、
それも考えられますね、
はい、ね、まあ、そういったいろいろな要素があって、まあまあちょっと、出遅れたんかなっていう感は正直、個人的にはしてます、うん、
なるほど、
はい、で発起人会を、第1回86年に開催しました、
はい、
で翌87年ですね、1887年、うん、ということは明治30年になります、じゃあ明治20年、
はい、そうですね、
明治20年になりますね、はいはい、明治20年になりますけども、はい、また発起人の 会が行われましてですね、はい、この時に、創立委員総代という代表ということでですね、選ばれましたのが、これからさっき何回か名前が出てくると思いますけれども、中見川彦次郎さんという方になります、
はい
はい、漢字がですね、はい、中心の中、中に上下の上、
はいはい、
で川はリバーですね、はい、まあ、彦次郎は彦根の彦中見川、
中見ですか、
中見です、
は
ー、中上川じゃないんですね、中見川なんです、
あ、そうですか、
僕ずっと中上川やと思ってたんですけど、はいはい、彦次郎さんって彦は彦根の彦で、はい、あとは次郎さんって、
はい、
あと次の次郎さん、中見川彦次郎さんって方が、創立委員の総代に、まあ、選任されて、
はい、
まあ、後々山陽鉄道の社長になっていく方でございます、で、中見川彦次郎さん、
はい、
まあ、あの山陽鉄道とか、まあ、鉄道に詳しい方やったらちょっと、ご存知やと思うんですけど、まあ、でもただ僕が中上が彦次郎ってずっと思ってたみたいに、まあまあ、あのまあそんなめちゃめちゃメジャーな方ではまあまあないとは思うんですけど、
出てきました。こんな方らしいですよ、ウィキペディア。
あ、出ましたね、
はい、載ってました。
肖像画が出てます、写真が、
はいはい、
その方ですか、どこですか、出身とか、そんなの。
はい、今からちょっとご説明してみます、
ね。お願いします。はい、
結構早なくなられて、
まあ、また、
はいはい、
そうなんですよ。そこもちょっと落ち度、またお話ししていこうと思いますが、はいはいはい、まだ50、まだ1時間、あと10分ぐらいで、じゃあ中上川さん、ちょっとご紹介します。
お願いします。
お生まれになったのが1854年、
うん、はい、
嘉永7年
ですね。江戸時代ですね。
江戸時代です。もう江戸も末期の頃にお生まれになりました。
はい
はいはい、8月13日に大分県中津市で生まれています。
うん、あ、そうですか。
で、中津と言って聞いて有名どころは思い浮かびませんでしょうか。
はい、いや、なんか思い浮かんだんですけど、すぐ消えました。
え、はい、消えたんですか。
消えました。教えてください。
はい、中津といえば、あの、うん、福沢諭吉ですね。
あ、そう。
まあ、生まれはあの人福島区でしたけど、はいはい、まあ、あの人も中津藩の方だったんですけど、はい、その福沢諭吉は実はこの中見川さんのおじさんにあたります。
福沢さんの身内ですか。
そうです、福沢さんの、ね、お母さんの弟さんが福沢諭吉だったかな、
あ、そう
だみたいですね。はい、福沢諭吉になります。
はい、
まあ、あの、まあ、藩校で小さい頃はいろいろ学んだりして、うん、まあ、後に講師とかですね、先生とかなったりしてるらしいですね。
はい、
で、意外とこの時代なんか後々有名になる人ってなんかあった、うん、なんか卒、とりあえず基本的な学を習得したらなんか先生になっていろいろ教えてあげるって人が多いみたいな気が、
コースがあったんですね。
なんかあったんですかね。なんか、あの、僕が一番ありしてるのは、あの、陸軍大将になれた秋山義振さんって、あの、坂の上の雲出てきますけど、この人も、まあ、家が貧しかったこともあるんですけども、学校を出て先生になって、先生になるはずやったんが、まあ、あの、軍隊ただやから士官学校入って、あの、どんどんどんどん偉くなってって偉くなってて、でね、あの、日露戦争の時とかも下手したら日本軍全滅という危機もあったんですけども、それをまあ防いで、まあ、最後陸軍大将になられて、まあ、元帥までどうやって話もあったらしいんですけども、まあ、元帥はお断りしてですね、まあ、晩年は、地元松山やったんですね。松山は多分だから、うん、バンバスター
鉄平さんのお墓、僕一回行ったことあるんですよ。
ああ、吉風さん、
あの、どこやったかな、あの、うん、道後温泉の近くに何かお墓あって、僕一回お参りに行った
んですけ
ど、全然知らなかったん
ですよ。ああ、はい、
タブさん、この人のことよう言うてるなとかぐらいの
認識でタブさんを通じて知った人ですから
。で、帰られて、
ま、あの、愛媛県の松山ですけど、
はい、国境中学校って、こう、いや、中学校の校長先生されてるんですよ。だから最終的にはこう教師になって、なんとかって夢を最終的に叶えられて、うん、で、吉古自身も、まあ、部下に、なんか昔の部下に、あなた、秋山さん、ずいぶん励ましたな、みたいなこと言われたで、わしはこの校長の地位を得るために頭下げて、下げまくったからこんなに励んでしまったんじゃ、みたいなことを言ってるんですけど、本当にだから、その、まあ、陸軍大将ってもうすごい、もう栄誉ある、もう、日本に何人しかいないの、すごいくらいですけど、そんなより、中学校の校長になったのが嬉しかったっていうので、で、中学校の校長になって、今では結構当たり前に学校でやってることをこの人が結構何ですか、習慣化させたとか決めてんで、例えばもう当時の中学校は結構自由な校風やったんで、先生とかも来たり来なかったりとかいうのもあったらしいんですけども、それじゃいかんってことも先生が経験したらもう自分が授業をしたと。そういった教育の基礎ですね、今に至るような教育の基礎が築かれた方ということで、だから、まあ、陸軍大将であって日本の全滅を防いだ人でもあるけども、あの、教育史上もすごい偉大な功績を残された方ね。ぜひぜひいつか語りたい方なんですけども、ね、まあまあ、ちょっとすみません、あのその人が出てきてちょっとポコッと思い浮かんだんで、どうでもいいと言ったらどうでもいいんですけど、ちょっと語りたかったんで語ってしまいました。いやいや、うん、で、すみません、でですね、まあ、ね、講師になって中見川彦次郎さん戻りますね、中見川さん、まあまあ、藩校を出て、まあ、講師になってしばらくやってあったんですけども、はい、14歳になった時にですね、大阪に出てきはりました、
はい、
で、適塾で学ばれてですね、うん、後、東京の当然入ったのは 慶応義塾ですね、はいはい、福沢諭吉ですから、はい、慶応義塾に入学しました。で、ね
はい、
卒業した後ですね、うん、まあ、あのイギリスにロンドンに留学したいということがあって、うん、まあ、みんなに反対、まあ、反対されたらしいんですけども、はい、まあ、なんとか福沢諭吉を口説き落としてですね、はい、なんとか行けることになりまして、まあ、
ちょっと骨も使って、
そうですね、はい、骨を使って20歳から23歳まで、
すごい、
ロンドンに留学されました。でこの時にあの井上薫っていう名前を多分明治の歴史に興味ある方お聞きになったことあると思いますけれども、井上薫に会ってですね、まあ、この後のうち結構この出会いが重要なことといいますか、やっぱり井上薫というと公務局長やったりとか外務局をやったりとか、もうそれ大臣やったりとかすごい政治家ですからね、まあこの人と出会ったってことはまあまあ後々いろいろ関わってくることになります。で、まあロンドンに留学して帰ってきました。
はい、
で1878年ですね、うん、早速井上薫が出てくるんですけど、公務卿って言いましたけども、井上薫、うん、公務省に入りませんかと、うん、入らへんかお前ということで声をかけてもらって、うん、公務省に入って、うん、あの井上の秘書官になってあります。
直属の部下になったんですね。
そうですね、はい、でまあ、その後、井上がまあ外務卿になったり、外務卿って、まあ、大臣ですね、はい、なったりしましたんで、まあそれにくっついて、中身側も外務省に行ったりなんとかしてたんですけれども、明治14年といいますか1881年ですね、1881年、明治14年の政変という政治の変わりですね、はい、政変というのがありまして、この時にですね、役所を辞めてます。でちょっと明治14年の政変というのがちょっと僕もようわからへんかったんで、うん、もうざっと見てみたんですけども、うん、当時大隈重信、これももうすごい有名な方ですけども、はい、大隈重信がですね、まあまあ今まで政府の中枢にいたんですけども、はい、まあ、いろいろこう清掃といいますか派閥とかあった中で、敗れてですね、追放されてしまった事件を、まあまあ明治14年の政府政変っていうらしいんですけども、どうもあの大隈と福沢諭吉が親しかったらしいんですね、
はい、
で大隈重信はこう福沢諭吉にこう慶応義塾の上に当たってこういろいろ資金援助をしたりとかしてたらしいんですけども、まあ、そこで、まあこれは僕の推測ですけども、巻き添え食らった形になったんかなと、あいつ福沢は大隈と仲良しているから、あいつも大隈派ちゃうんかみたいな思えたかどうかもしれませんけど、まあ、そんなことがあったかどうかで、まあ、結局辞めてしまいはります、
はい、
で、まあ、あのまあ、そんなことで、政府を辞めたりしてしまったんですけども、1887年ですね、うん、1887年ですね、ですからちょっと待ってくださいね、すみませんね、
覗き込みながらの方ですね、
1887年ですから、さっきの、発起人総会で総代に選ばれた年になるんですけども、はいはいはい、明治20年に、はい、三菱、
財閥が出ました
ね、財閥が出てきましたね、
はい、
三菱の正田平五郎っていう、これもすごいあの財閥で力持ってあった方らしいんですけども、うんうん、詳しくは勉強してません、
はい、
に、おまはん、今何もしてへんやったら、
う
ん、産業鉄道社長ならへんか、
あそこで来たんです
っていうようなお声がかかったらしいです、
はいはいはいはい、
でまあ実は自分もちょっと産業鉄道のこう社長の座を狙ってたみたいなんですけど、ね、ちょっと色気はちょっとあったみたいなんですけど、まあそんなのがあったんで、まあ井上香織のどうやらお助けもあったみたいです
ね、
ちょっと僕産業鉄道の社長を乗りたいんですけど、うん、言ったらよっしゃよっしゃ俺がじゃあ、うん、力貸したのかいってことになったと思います。でもって、結局さっき言いましたように、はい、総代ですね、はい、創立院総代に選任されます、
はい、
で後に、申し上げた通り初代社長ということになります、はい、で本当はですね、もともと村の三人っていう村の野原の山人、なんか三人で魯山人というか、なんか仙人さんみたいな名前してますけども、はい、この人が山陽鉄道社長になるんちゃうかということで最有力使用されていたんです。でこの人はなんか兵庫県の職員やってたんかな、はいはい、そういうことで、まあまあ山陽鉄道の設立とか、あの山陽方面の鉄道のこう実現に奔走してはった方なんですけどね、
あの出ました、
うん、
山陽どころボラボラで
出てきた、
あのどっかの工業高校のなんか発起人か、
うん、
あのなんか スポンサーかなった人ですね。
あ、そう
です
、はい、結構有力みたいな、
うん、そうですね、
はい、あ、僕ちょっと忘れてました、はいはいはい、
でまあまあその人がなる気あったと思うんですけども、まあ、そこにまあまあ横車が入ったって井上薫の横車が入ったというのもあると思うんですけども、最終的にただアンさんちょっとピッピッてシッシッていうだけだったら角が立つんで、どうしようかなと思ってたところ、そやあのこれから鉄道建設していくにあたっては当然要件の技術者が必要になってきますよねと、はい、エンジニア必要になってきますよね、うん、ただ日本のエンジニアはちょっといろいろこう、ね、日本は他のところでも鉄道を作ったりいろんなことをしているので、うん、なかなかちょっと日本人だけではしんどいところありますので、うん、エンジニア集めるのしんどいですよねと、うん、そしたらやっぱり外国人を雇わなあかんと、
うん、外国人という外国人ってやつですね、はい、出てきますね、
はい、で外国人
言うと思って
で外国人雇えたらやっぱり英語できなあきまへんでと、村野さんできまっかできないんですね当然中身が英国留学してるぐらいなんでペラペラすることもあって、ね、でまあというようなこともあって、まあ、ブラードさんがちょっと一歩引きましてですね、中身川さんが総代になられました。
英語でなったんですか。
そうなんです。ただ、なあの村野さんも、まあ、ここはあれやったんですけども、あの山陽鉄道だ、ただあの副社長にはなってあります、
はいはいはい、
村野さん、はい、あの別にあの、うん、どっか行けとかそんなあれをしたわけではなく、副社長としてラツワを振らわるわけですけれども、ちょっとまあまあ後々の話をしていくとですね、はい、山陽鉄道を退職された後にですね、まあ、豊州鉄道っていう、まあ、九州にあった鉄道ですね、はい、の総支配人をされたとかですね、
うん、
あと阪角鉄道ってご存知ですかね、今の福知山線の前身です、はいはい、大阪と舞鶴の鶴っていう状態で阪角鉄道ということで、実はこれが後に箕面有馬電気軌道、今の阪急宝塚線の設立にも関係してくる会社になってくるんですけど、まあ、ちょっともう置きます、
はい、
ちょっと脱線しすぎて時間がえらい経ってんで置きます、はい、で、まあ、阪角鉄道の発起人になるとか、 あるいは九州鉄道、南海鉄道、京阪電気鉄道、神戸電気鉄道、
うん、
こういった、会社の経営に参画しておられるというところで、結構鉄道と縁の深い方ですね、はい、村の三人さん、僕全然名前知らなかったんですけども、そういう方です。で後になんか衆議院議員とかなったりして、ね、まあ、別に不遇の人生ではなかったと思うんですけど、ただなんか第1回の衆議院議員選挙はなんか知らんけど落ちたりですね、2回3回目は通ってるのに4回目でまた落ちたりとか、まあ、ちょっと浮き沈み激しいとかなという気はしますけども、
ね、
はい、はい、ということで、まあ、あのまあそんな経過で中身川さんが代表に選ばれて、
はい、
山陽鉄道が できました、
はい、
最終的に正式に山陽鉄道という名の会社が設立されましたのは、
うん、
翌年ですね、1888年、
うん、
明治21年ですね、はい、1月9日のことになります、
はい
はい、で、この時にちょっとあの他の私鉄の状況を申し上げておきますと、
はい、
鉄道の状況を申し上げて、主な鉄道の状況を申し上げると、関鉄ですね、あの、まあ、いわゆる国鉄ですけれども、はい、国鉄は、横浜からやっとエッチやエッチや伸ばし出しまして神津っていうところがあるんですけども、はい、小田原のちょっと東側ですかね、
はい、
あの箱根の山の手前側になりますけども、はい、神津ってとこまで開通しています、はい、でかさっき出てきた日本鉄道ですね、はい、岩倉友美と
か東北行
ったやつは、はい、もう仙台の塩釜まで、
おお、だいぶ来ました、ね、
だいぶもう北の方まで伸びてるような状況になります、
ね、はい、
で山陽鉄道が、設立された直後には、うん、あの大阪鉄道っていうのがあるんです、はい、これ今の関西線とかの関西鉄道に合併される前の関西線を運営されてたしてた会社なんですけど、
これも私鉄ですね、
これも私鉄です、はい、大阪鉄道が天王寺から柏原あたりまで、うん、初めて、まあ、これで営業を開始したという、はい、まあ、これに比べたらそんなに遅れてないかなという気もするんですけど、まあ、そういった、周囲の状況になります、
は
い、でどうしようかな、さっき中見川さんの話だけざっとしちゃいましょうかね、中見川さん、山陽鉄道、社長を就任しましてですね、いろいろこうあの積極的な事業展開を行っていきあります。なんかで後々必要になりあるということで、なんかでっかい土地買ったりですね、で将来的な伏線にしなあかんが、その準備もしなあかんやんけみたいなことで、まあ、先行投資とかもどんどんされていくわけですね、
はい、
で一向ちょっとその他にちょっと小さいことではあるんですけども、
うん、
中見川さんが、発明した言葉というのがありまして、車掌さん、車掌、 書いてありますね。実はこれは中見川さんが言い出したことのようです、当時車掌さんは社長ってあの車の長ですね、
社長
ね、車長、はい、船長とか絡めたか分からないけど、まあ、社長って呼ばれてたんですけども、はい、まあ、社長と会社の長の社長と、
はい、
紛らわしいやんと、
なるほど、
ちょっと具合よろしくないんじゃないですかっていうことで、はい、車掌という言葉を考え出されたということになります。
はい、こういう時で言葉ができるんですね。
そうですね、はい、で、まあ以後ですね、まあ、山陽鉄道ができまして、うん、またこれは後でも述べますけども、その年1888年の11月1日にですね、兵庫から明石まで開業しましてですね、
まず開業、
まあ、汽車が走り始めたという形になります、はい、でまあ当然その間中見川さんは社長であってですね、うん、いろいろあれやれこれやれとかいうことでやってたんですけども、やっぱりちょっといろいろ先行投資しすぎとかですし積極経営しすぎとかになってあんまりちょっと経営状態めちゃめちゃええというわけではなかったので、ちょっとしんどいなっていうのがありましてですね、ちょっとそんな社長いつまでもさせててええのっていうのがあって、なんかちょっといろいろ衝突ができな、衝突し始めたりしたような感じになってくるんですかね、なってくると思います、
はい、
で、まあそんなこんなでも中見川さんっていうと僕ずっと山陽鉄道を語る上では絶対出てくる人なんで、
はい、
長いこと社長してあったと思ってるんですよ、ね、もうそれこそ関鉄国鉄に合併するまでずっと社長さんやってはったかなと思うと、はい、全然そんなことはなくてですね、
違って
もう社内の圧力があっても、支えきれなくなってしまってですね、山陽鉄道が設立されて4年後1891年ですね、明治24年、
はい、
この年に山陽鉄道の社長を退任されています。
引かれたんですね、
はい、ただまあ完全に縁を切ったというわけではなくてですね、うんうんうんうん、その後も役員としてはまあちょろちょろちょろちょろしてあったりはするんですけども、はいはい、社長は1891年に辞めてあります、
はい、
ちなみに、年齢言うの忘れて、まあ、計算したら分かるんですけども、年齢言いますと1891年時点で37歳ですね、うん、社長を辞められたのが37歳時点で会社が
青年ですね。
そうですね、でだから社長になった時は4年間社長を務められたので33歳ということで、もうめちゃめちゃ若い人が
出世というかもうめちゃくちゃですよね、う
ん、でそういう人が先頭を走って、
はい、
山陽鉄道を出発してで基盤を作っていたという形になります。でまあ、社長を退任されたと、まあまあ山陽鉄道の縁は消えてなかったんですけどね、まあまあその他にもですね、まあ、お前辞めたんかということはありましたね、まあ、これまた井上薫が出てくるんですよ、
まあ、いろいろ出ます
ね、井上薫が推薦してですね、
うん、
三井銀行、
うん、それから三井じゃなくて三井ですか、
はい、
はい、
それから旧三井物産、
はい、
三井鉱山の理事、
おーおーおーお
ー、それから三井呉服店やから、これはあれか、
はい、
三越の、はい、調査委員とかあるいは大本方三次、はい、よう分からないけど、はい、という、まあ、まあ三井の要職に就かれたと、はい、いうことになります。で翌92年には三井銀行の副長やから、まあ、副頭取になるのかな、これにも就任されてます。でまあここでも積極経営というのはありましてです、積極経営とかあるいは貸金でお金貸して、銀行ですからお金貸してるんですが、それで焦げ付きかけてるのがあったら、もうガンガンガンガン剛腕で回収していったみたいな感じがありますね。
やる気というか、そうですね、やりすぎというか、はい、
で一例を挙げますと、で当時三井銀行は東本願寺に100万円貸してました。
あ、そうですか、
今のお金で言うと50億円ぐらいらしいです
けど、お寺さん借りてはったん
ですね、借りては
ったん
ですね、はいはい、50億円貸してたんですが、それが返ってけえへんということがあって、
はい
はい、これ返さん方はまあ差し押さえてやるぞみたいな強気な姿勢に出たらしいですよ。
東本願寺差し押さえて面白いですね。
でもうなお前信長以来の仏敵じゃとかなんとかかんとか、もう本願寺を罵ったりしたらしいんですけども、はい、まあまあそんなん言うてても返さんかったら強行手段出られるってるから、なんとかせなあかんということで、うん、東本願寺寄付を募ったんで、はい、働けと思うけど、まあ、寄付を募ったんですね
全国から、
全国から寄付を募って、そうしたらなんと寄付がですね、
はい、
180万円集まったらしいですね。180万円集ったから、その中で100万円返したところでまだ 80万、ウハウハですわ本願寺、中見川さん言うてくれたらこんなにウハウハになりませんでした、ありがとうみたいなわけわからんこともあったらしいですけどね。あ、まあまあそんなことでお金をまあ回収したりとかもしてたそうです。
今日も力がありますね、その時代でも。
そうです
ね、はい。
で、あと、まあ、あの三井、まあ、当然商業の方とかね、はい、手を伸ばしてたんですけど、うん、中見川さんは工業の方の工業化にも推進にも力を、
はい、
入れていたということでですね、まあ、そういったあの再建回収、
やれやれ、
そうですよ、はい、再建回収していく中でですね、芝浦製作所だから、もちろん東芝になっていきますかね、東京芝浦電機、はい、それから金ヶ淵宝石、金棒ですね、
はい、ついとこばっかりですね、
あと王子製紙、
おいいですね、
北海道炭鉱鉄道、こういった会社、北端ですね、はい、こういった会社を、三井のこう参加に収めてですね、着々とこう
財閥系
財閥のこうね、あの割り形作っていくわけになります。ものすごい雑談やなと思いますけども、で、ただですね、まあ、あの三井物産のことにもちょっと口出しするようになったら、やっぱちょっと三井物産の人間がですね、はい、ちょっと反発をしだしましてですね、はいはい、このあと結局三井物産との金折り合いが良くなくなります。
で
井上薫、後見人っぽい役割を果たしていた、うん、まあ、井上薫ですね、うん、井上薫もちょっとお前それ強引でやりすぎちゃうのと、う
ん、
ちょっとどうやろうなってことで、言い出しまして、はい、だんだんだんだん、まあ、まあ三井の中で、孤立していってしまうんですね、うん、で、まあ、孤立していく中で、まあ、最後はですね、病気になってしまいます、病気になって約、2年ぐらい闘病生活を送ったということらしいんですけれども、1901年ですね、だから明治34年、1910、まあ、20世紀最初の年になりますけれども、1901年10月に、47歳という若さでお亡くなりになっています。で、この年の2月には実はおじさんの福沢諭吉も亡くなってるんですね、1901年、まあまあちょっと因縁めいたものも感じるなと思うんですけど、はいはいはい、まあもう47歳でお亡くなりになる間、まあまあ本当にもう全力疾走の一生だったな
とだっとのごとくやつですね。
そうですね、でまああのあれですね、まああの何を言いたかったかというと、何を言いたかったと、まあまあそういった人生だったんですけども、まあ、中見川、まあ、あの当然福沢諭吉の老いということでも、KOB 期というのがあってですね、結構あの新卒採用も慶応義塾出身者ばっかり取ってたらしいんです、ね、でその中の一人にいたのが小林一三。
あ、そこで小林さん
と。で小林一三は三井銀行に入ってます。
あ、そうでしたね。
で、まあ、あの直接どれぐらいの接触があったかわからんですけども、当然何らかの薫陶は受けたかなと言われまして、うん、まあ、その後三井辞めて、うん、まあ、箕輪電機入って、
はいはい、
阪急の基礎を作っていくんですけども、そ、ね、まあ、そのひょっとしたらそういった、うん、何ですか、ことを成していくにあたっては、こう中見川彦次郎との、うん、ここからいろいろこう有形無形のこうなんですか、ですね、教えがあって、
鉄道行くこともあってね、
というような感じもします、はい、まあ、本当にあの33歳にあの山陽鉄道の社長になられてから、うん、本当にまあ47歳でお亡くなりになるまでいろいろなことに手出し口出し足出し、まあまあ、確かにね、こんな上司おったら鬱陶しいんやろうやっていうふうには思うんですけどね、ただまあまあそのおかげで、山陽鉄道の基盤もできたし、まあもちろん三井も大きくなったし、でひょっとしたらお弟子さんの小林一三さんが阪急、ひょっとしたらそういった基礎を作れたのかもしれないということで、まあ、あのそんな有名な方ではないと思います、正直。僕も山陽鉄道絡みでちょっと聞いたこと、しかも中神川って思ってたんでぐらいのもんで、まあ、ずっと山陽鉄道でこう実権を握ってたなっていうのはありますけども、うん、思ってたぐらい有名でない方であるんですけども、まあ、あの実はこう日本の近代化、鉄道の近代化、そういったものに大きな足跡を残されている方だなって ていうのはちょっと今回初めて知りました、うん、50過ぎて初めて知りましてですね、まあ、あの本当に山陽鉄道ってことを、
はい、
バンパさんたちにおっしゃっていただけなかったら、そこまでちょっと多分一生知ることなかったよなってことで、かなりちょっと
なんか僕らも縁があるんですかね、
ですね、なんか
あるんですね、なん
もないですか、阪急とのつながりが ね、小林一三さんとのつながりがちょっとあったかなっていう感じがしますけどね、まあ、
鉄線はない
です、まあ、全くないです、はいはいはい、ちなみに、まあ、あの積極経営とか積極的にこう先行投資をしていくっていうのもありましたけど、もう一個これは先行投資じゃなかったんですが、まあ、理想を求めるという意味では一緒かもしれませんけども、山陽鉄道、路線を建設していくにあたっては、機関車、あの当時の機関車、蒸気機関車ですね、
はい、
馬力弱いんであんまり坂があってはならんと、勾配があってはならんと、
その話聞きたいですね、はい、
でカーブもそんなに要件作ったらあかんでとか、できるだけまっすぐ、しかも勾配も緩く作っていくから、勾配は、うん、せやな、まあ、10パーミルぐらいやったらいいか、パーミルって千分率ですね、100あのパーセントの1個下回りですけど、千分率10パーミルってことは、はい、だからなんぼ 0.001 か 0.001 の勾配までやったら許すけども、ちゃちゃ10パーミルは 0.01 か、
はい、
1000分の10までの勾配、1000分の10の勾配っていうことは、要するに1000メートル直進で進むと仮定したときに、その間に10メートル上がっていくのが10パーミルの勾配となりますね。だから100分の1だから 1% の勾配までは許すけれども、それ以上はならんぞよということで厳命をされまして、もう本当に一部の例外的な区間を除きまして、その原則がしっかりと守られてますね、山陽鉄道、まあ、その代わりそのおかげで路線選定とどこを通ったらええねんっていうのは随分苦労したみたいですけど、あともう一個横で言うと、で、言うと、カーブ半径ですね、カーブの半径もだからできたらできるだけ大きい方が、ね、急カーブ作るよりできるだけまっすぐにした方が、速く走れるよともあってですね、半径は300メートル以上ですよ、カーブ半径は300メートル以上、これも同じように、減免してたということですね、まあ、特にあのカーブの300メートル以上もさることは、勾配が 10% 以下というのはなかなか条件厳しくてですね、条件厳しいし、しかもこのことを断るごとにガミガミガミガミ言ってたんで、ツイッターだながミスター100
ミスター100
100ですね、ミスター100 100分の1にせよ、
もう何かあるごとに100分の1
なんでミスター100というあだ名が付けられたということで、まあまあそれぐらいやっぱり自分のこう理想を押し通す、あれ燃えてた理想に燃えてたんでしょうね、でそれをちゃんと押し通すだけの力もあったし、まあ本当に剛腕辣腕ものすごい人やったなって思います。まあでこの十分のじゃ1000分の10の 10% の勾配についてはまあまあ先見の明で、今も結構、まあ、一部の例外区間を除いては、列車の運行に大きく寄与してるんですけど、ただ問題がちょっとカーブの300メートルですね、カーブ半径300メートルで時速何キロで電車走れるでしょうか、という問題をちょっと出させていただきたいのです、うん、何キロで走れるでしょう、300メートルの半径を、
もう適当でいきますよ、はい、15キロ、
それ遅すぎです。
はい、ごめんごめん、
うん、
適当適当、もう根拠はいらない、
300、
新幹線が
新幹線300キロだったら多分8000メートルぐらいカーブ半径になると思うんですけども、300メートルはね、基本的には65キロなんです、時速、うん、まあ、あの振り子車とかね、ちょっと軽量化車車両やったらもうちょっと上げたりできるんですよ、基本65キロなんで、この65キロってのは結構
は
あのきついです ね、はい、ね、今の電車だったら当然もっと余裕でソフトスピードを出せますんで、ここはちょっとネックになってるかなっていうのはありますね。
ああ、今見ても。
そうですね。で、あの東北本線とか、まあ、日本鉄道はもっと古い時期に仙台まで開業してたって話申し上げましたけども、東北本線とかは改良されたのが結構後になってからなんです、ね。それに比べて山陽線っていうのは、あの重要大陸とも、ヒートは大陸とも結ぶ重要幹線やったんで、はいはい、あの結構まあまあ改良したりなんかしたりなんか早い時期やったんで、東北本線ほんと抜本的なこう線路のこう場所の付け替えとかですね、はい、そんなのがなかったんですね、だから結局当時の線形がほとんど残っててですね、まあ意外と山陽線の特急は早くなかった、 標定速度ってまあまあ電車が終点から終点走るまでに平均したら時速何キロで走ってるってあるんですけども、まあ奥の電車は多分80キロに至ってなかったと思います。東海道線の特急とかって85円の電車バンバン走ってましたけども、これがはっきり言って山陽線がもっと重要だ、もっと重要で、もうもっと東海道線ほどビシビシちょっとこう改良していかなあかんねんっていうことになるか、ちょっと東北の人ごめんなさい、東北の人は申し訳ないけど、東北本線ぐらいの地位で別にもうちょっと後回しして改良してもいいんじゃないのってことやったら、もっと走りやすい線路ができてたと思うんですけど、なまじ中途半端なところに落ち込んでしまったんで、
カーブで
特に、ね、カーブが特にカーブで後々苦労することになってしまってますね。というのがありました。まあすみません、中身川彦次郎さんの概略としてはそんなものですかね。
やっぱりですよね、まあ、全然関係ない話なんですけど、はいはい、やっぱりこう過労死すると47ぐらいで死ぬんですね。
なるほど、
うん、まあ、なんとなくね僕の感じ47って結構あの分岐点かなと、ね、今そういうねどっかの知事さんでそれぐらいの年の人いますけ ど,
けど
その人も心配ですね、はい、僕はね、はい、過労ちゃうかなっていうね、はい、
過労ですか、そんな頑張ってる知事
い
ますか。
いやそれこそ兵庫県の、あ、いや、まあ、今お願いします。
カット、
カット、
ノーコメント、いろいろ思い言われてるノーコメント。あ、まああのね、でも手塚治虫もっと過労やったと思うんですけど、
60
ですね、60まで生き延びましたね。あの人はでも化け物やな。まあまあそんな、でもあの手塚さんは漫画の神様、まあ、この人は、まあ、鉄の神様ってわーわーまではあれですけども、まあ、でも明治時代に、今後の日本の方向性を決めたというか、日本を形作るために大きな足跡を残された、ね、
それで結局は割と早くもう完成するわけですよね、
そうですね、あの赤間ヶ関までも、そんなに、
かかってない、
かかったずに開通しています。まあ、ちょっとあの具体的には、次回以降に伸ばし、伸ばしますけど、まああの中見川さんが亡くなるまでには1901年までにはすでに全通していますの で、
あくまで私鉄でやって
て、あくまでも私鉄で全通してますんでね、で
これから先が面白いんですよね。だから国鉄にこれ貫鉄になるということ、
貫鉄になる、で、まあ、あの貫鉄になるということもあります。山陽鉄道って結構いろんなサービスを始めた会社としても知られています。
そ、
まあ、そのこれもまあ中見川さんのとしたらそういった
英国時代の、
英国時代もあるでしょうし、こう中川イズムが、中見川イズムがふとして残ってて、いろいろ積極的にやっていこうぜっていう社風があったのかもしれません。
鉄道初っていうのも多いですよね。そうですね、
初っていうのも多いんで、はい、まあただちょっともういい加減に長くなってきましたんで、1時間22分喋っとるやんけ、はい、アホやな、まあ、余計なこと喋るからですけどごめんなさい。山陽道西国街道ボラボラを埋められるほど面白かったでしょうか。
いや面白
あの聞いていただけたら幸いです、はいはい、またあの山陽鉄道、あの今中見川さんのことをお話ししたんで、うん、まだ設立されたところまでしか言ってませんけども、うん、次回以降もうちょっと、
うん、
紐解いていけたらなというふうに思いますので、できたら聞いていただけたら
嬉しいです。次回からが余計面白くなるというか、こんなことがあったんかったんだよね。
あ、大丈夫やろか、大丈夫やろ
か。じゃあ、あの責任ないから適当に言うたらあかんねん。そんなんさ、タブさんもね、やっぱりお忙しい
んで、ね、はい、忙しくないんですよ、
はい、まあ、できる限りで、
は
い、大丈夫なんで、
できるだけ面白い話をお伝えしたいと思いますので、
はいはい、というわけで今回のゲストは、鉄道専門家タブさんでございました。タブさんには山陽、鉄道のですね、まあその設立の頃の、ね、お話をしていただきまして、次回は、まあ、そこからまた先の話ということで、楽しみにしております、はい、じゃあまた次回もよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。